聖書を演じます。この地上には小さいものが4つある。しかしそれは小さ中の小さだ。岩だぬきは強くない静岡だが、その人を岩間に設ける。
ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、竹所を得よ。
おはようございます。今日は神言に戻りまして、動物シリーズの第2回目ということになります。タイトルは酒どころを得よという題をつけました。もう一度聖書の言葉を読んでみたいと思うんですけれども、この地上には小さいものが4つある。26節、岩だぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設けると。岩だぬきって皆さんご存知でしょうかね。ほとんどご存知ないと思います。古だぬきだったら知ってますという方もいらっしゃると思うんですけれども、私も岩だぬきを改めて聖書辞典で、図鑑ですけれども、調べてみました。たぬきというよりも、どちらかというと、ノウサギに似ていますね。ノウサギのように、しかし敏捷ではないんですね。敏捷でなくてノロマです。で、小さい動物というものは大概攻撃の武器をどっかに持っています。例えばハリネズミはお尻の方に無数のトゲ、針を持っていますね。あるいはスカンクは例の発射物を持っていますね。ところがですね、イワダヌキというのは小さいだけで何の攻撃も道具持てない。ノロマで、しかも攻撃を持っていない、武器を持っていない、そういう動物なんですね。だから、岩だぬきは強くない種族だがと、わざわざ正し書きがあるのは、そういうものだそうですね。しかし、その岩だぬきが、知恵者中の知恵者だっていうんですね。それはその巣を岩間に設けるということなんですね。巣を岩間に設ける、酒どころを確かな安全の場所をこの動物は持っているということで、知恵者中の知恵者だと言われる。これは一体どういうことが神の御心なのか、ご一緒に見たいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、今御言葉が朗読されました。神言からずっと御言葉を取り継いでまいりましたけれども、あなたの御心が今日お一人お一人に豊かに示されていくことができました。あなたがこのメッセージの時間を祝福し帰りくださいますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。さて、岩だぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。で、第一に覚えたいことは、この岩だぬき、ノロマで敏捷じゃなくて、しかも攻撃の武器を持たない。鋭い歯を持っているわけではない。ウサギのように鋭い歯を持っているわけじゃない。爪を持っているわけではない。本当にこの愛玩動物ほどの可愛い差ということでもない。ウサギよりちょっと小さい小ぶりのようなタヌキなんですね。じゃあそれが知恵者中の知恵者だと聖書がわざわざ描いている。それは賢いわけでしょ。知恵者って言うんですから。何が賢いかというと、その巣を岩間に設けるということです。つまり酒どころ、逃れ場、本拠地、それを岩間、めったに見つけられない岩の間に見つけて、そこを巣にしているという。ということは、人生の逃れ場をどこに持っているかということで、我々は岩だぬきから学びましょうということでしょう。あなたは人生の逃れ場、人生の酒どころをどこに持っていますか。本音で、本気で 逃れ場をどこに持っているかと問われたら何と答えるでしょうか。私の父は、幸い晩年に信仰を持って天に召されましたけれども、ある時個人伝道をした時に、自分は父親に対して伝道を本気でしてこなかったなということを悔い改めて、本当に、ある時語ったことがありました。その時にこう質問したんですね。お父さん、お父さんは死の備えができてますかと。できとると。多少の例えもある、保険にも入っている、妻にも言ってると言っていくつか挙げたんです。で、父がそう言ったように、多くの方はまあお金も少し蓄えてきたとか、今はそんな時代も難しいんですけれども、ともかく蓄えをしてきたと、保険にも入っていると、万が一の時のためのこういうところも備えているというような、いくつか挙げられる方もいらっしゃるかもわかりませんね。でもそれは本当の意味で逃れ場になるんでしょうかね。有名なイソップの話の中で、山の中で狐と猫が出会った話が出てきます。狐は猫に向かって、お前さんは5つ逃れ場を持っていると聞いた時に、猫はたった1つしかないって言ったんですよ。すると狐は高笑いいたしまして、そんな一つだけでどうするんだと、バカだなと、俺様はな、あそこにもこっちにも持ってるんだと、こういうふうに言いました。その時にですね、猟銃の音が聞こえて、猟犬が5匹、森の中に入ってきたんです。すると、たった一つしかない逃れ場を持っている猫は、木の上にスーッと一目散に登っていったんですね。そして、登り詰めて下を見下ろしてみましたら、狐がぐったりと猟犬にやられて死んでいたんですね。逃れ場をいくつも持っているのに、ここにもあそこにも持っているのに、どうしてでしょうか。迷ったんですね。いや、正直に言えばどれにも確信を持てないからいくつも持っているんですね。ある部分を乱せないものがいっぱいあるんですね。だからここにもあそこにも、本当の意味で確信を持てないからこそたくさん持つんじゃないでしょうか。ここだけは絶対大丈夫という逃れ場を持っているならば、一つで十分です。太陽があるならば電灯はいりませんね。いくつもいりません。真っ昼間に電気をつける必要はさらさらないわけです。大きな光が存在しているならば、人間の作ったものは必要ではないんですね。それと同じように、真の神、ご自身に本当の意味で逃れ場を持っているということは、とっても大事なんですね。これは知恵者中の知恵者だっていうんです。一流大学に入ることも知恵が必要でしょう。人間関係術も知恵が必要でしょう。仕事をどのようにして乗り切っていくかということも知恵が必要だと思います。その知恵も必要ですが、その知恵に勝っていざとなった時の支えを持っているということは、知恵者中の知恵者だと神ご自身が言われるような大切な知恵なんですね。で、日本人は馬車馬のように働くことを余儀なくされていますから、ストップすることはできないんです。ストップしたら追い抜いていかれますから。だからついつい人生の本当の支えが何であるかということを考えない、持たない間に年をどんどんどんどん過ぎていくんですね。で、問題が起こってからはたと悩むわけでしょ。まさかこんなところで倒れるとは思わなかったとか、まさかこんな問題になるとは思わなかったとか、そういうことではたと困ってしまうわけです。人生のストップができないという現状はよくわかりますけれども、本当の意味であなたには人生の酒どころが、確かな酒どころがありますか。岩田抜きに学びましょう、ということですね。詩編の18編の2節の中で、 主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩と言って、神ご自身が唯一の避けどころであるということを語ったんですね。皆さんもぜひそのような避けどころを、確かな避けどころを持っていただきたいと思うんですね。私自身の44年の信仰生活を振り返ってきて、当初若い10代の頃は人生の避けどころというものほど多くはあまり考えなかったと思います。ただ罪からの救い、死後の救いということを何よりも求めたことは確かなことです。しかし人生の試練とか悩みとか苦しみとかいうことを、その年代その年代にやっぱり私も体験してきました。その時に神様と呼ぶことができる世界を持っているということは、なんという素晴らしいことかとやっぱり思いましたね。ある時は平安を与えられてきました。ある時は神様の中にある幸いを体験してきました。ダビデは主君サウルに今でいういじめを受けた時に、ホラ穴に逃げ込んだんですね。その祈りが支援にも載っておりますけれども、主よ、私が苦しみの時、あなたは私にゆとりをくださいましたと言ったんですね。3000年前の言葉とはとても思えませんね。苦しみの時のゆとり、これないでしょ。今慌てふためくだけでしょ。そうではないでしょうか。それは3000年前であれ今であれ、神をよりどころとしている人にとって与えられるところの大きな祝福ではないでしょうか。ですからぜひこの最高の知恵である人生の逃れ場を持っていただきたい。いや、私なんか信仰が薄くてとおっしゃることもあると思います。それでも結構です。最後の行き着くところを持っているということは本当に素晴らしいことなんですね。本気で祈ってみる、本気で神様を求めてみる、主の御言葉を読んでみる、そういう時が人生に大切な時ですね。その逃れ場を持つことは知恵者中の知恵者のなすことだと聖書は教えています。さて、この人生の避けどころを得るということを得ていただきたいとともにですね、この避けどころを体験する中でいくつか心がけるべきことがありますので、それを短く見て終わりたいと思うんですね。避けどころ、あるいはこの聖書の言葉を使うならば巣という言葉ですね。岩だぬきの巣、この巣の中で人間のすべきこと、なすべきことは何であるかというと、重荷を主に委ねるということなんですね。ちょっと聖書を開けてみていただきたいと思うんですが、今箴言ですね、一つ前の詩編というところ、62編の8節、詩編の62編の8節、詩編の62編の8節ですね。お読みします。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの避けどころである。ここにも避けどころという言葉が出てきましたが、この避けどころを知っている者が、ただ避けどころを知っているというだけではなくて、神に信頼して問題を委ねていくということなんですね。まあ、危険や災いから身を避けるために避けどころが必要です。そして神ご自身を見出したわけです。同時にその避けどころの中で、自分がああだこうだと言って動き出したり、あるいはまた何とかしようとしてやったもったしたりするのではなくて、神に信頼していくことが大事なんですね。委ねていくということです。重荷を自分で負って、それで良い結果になれば、まあ、重い患うのも良いかもわかりませんけれども、重い患いをしだしますと、重い患いの渦の中に余計に巻き込まれていきますね。次々、次々と重い患いの種が出てくるわけですね。 この地球上の生き物の中で最も思い煩う存在は人間です。動物たちを見ていてもそうですけれども、人間の中でも子供を見ていても思いますが、本当に信頼している姿と大人のような慌てふためく姿は対照的だと思いますね。これから私の説教の中に時々孫の話が出てきてしまうのをお許しいただきたいと思いますが、ののかがですね、生まれてこうして母親の飼い名に抱かれているわけですね。何のてらいもなく身を完全に委ねて、親にこびるわけでもない、おじいさんにこびるわけでもない、あくびをしたりちょっと笑ったり、もう本当にすやすやと眠っている。で、人間の人生ってね、小さい幼児の時は大人がいて親がいてくれますから、その親に何でも問題を持っていきますね。大人になっていくプロセスというのは独立していくようになっていっていいように聞こえますけれども、結局親の知らない世界を持っていくことですよね。親に嘘をつくようになり、親の言わない、親の知らない世界を自分で持ち出す、これが大人になっていくという別のマイナス的な表現ですよね。と同時に、親の知らない、親の保護、親の庇護から出ていきますと、結局自分で自分を心配するようになるわけですね。だからこれは皮肉でもあるんです。孫の姿から思わされますけれども、人間は父なる神がいらっしゃって、その神様が全部を見てのうちに収めていらっしゃる、その神らの中に我々は抱かれているわけです。身を委ねて信頼すればいいものを、それはいけません、私がやりますってやりだすんです。そして安さもっさして重い煩いの渦の中に巻き込まれて巻き込まれて、ストレスの中に入っていくわけですね。これが今の現実ではないですか。先ほど読んだ聖書の言葉は、民をどんな時にも神に信頼せよ、どんな時にもと書いてあります。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。心配をするのをやめて神への信頼を持つということが、酒どころで体験していただきたいことなんですね。だからクリスチャン生活は端的に言えば、自分で心配する人生をやめて神に委ねて生きていく平安を体験していく人生だということなんです。この44年間の信仰生活を振り返ってきて、さまざまな神の平安というものを私自身も体験してきたかと思いますね。ある時は聖書の言葉を読んで、ああそうだったのだと思って心が解放されたような思いを持ったことがあります。あるいはある時は祈っても解決しなかったことが、事態が急展開してきまして、こんなニュースが入って良いものだろうかというような展開を体験したこともあります。時には新幹線の中でもう電車乗り降りる駅も間違ったほどに、もう心配のパニックのような状態になって東京に行ったことがありましたけれども、その新幹線 の列車の中で椅子に座った時に、上からもうまるでですね、何かこう大きな、何でしょうかね、神様のこう潮が満ちてくるように、頭のてっぺんからふわっと平安になったんですね。問題を全然問題と思わないような思いになってしまったんです。問題が解決したわけではないですよ。問題の最中で、その時にイエス様の言葉を思い出しました。私はあなた方に私の平安を与えます。それは世が与えるのとは異なる。あの最後の晩餐で弟子たちに語られたイエス様の言葉ですね。クリスチャンにはそのような特徴的な平安というものを体験していく生涯が始まるんですね。だから酒どころの中で自分が思い煩ったり、やったもった動いたりすることをやめて、神に信頼していく人生を知っていただきたいと思うんですね。もう一つのことは、この酒どころというか、先ほどの信玄の言葉で言えば巣ということですけれども、巣の中で神の大きな力を体験していただきたいということです。テレビ番組で、動物に関するテレビ番組だったんですけれども、 岩だぬきならぬ鳥なんですけど、ワシなんですけど、ワシが大きな羽を広げますね。そして羽を広げてヒナたちを守っているわけですが、あれは何の効果があるかということを教えてくれてたんです。もちろん身の危険を守るためなんですけど、もう一つのことは、ワシはヒナを訓練する必要があります。いずれ羽が十分に生えて飛び立たせる必要があります。自立させていく必要があります。そしてそのために必要なのは、ワシの母親の温かさだったんですね。こうして覆われている中に、お母さん鳥の温かさをヒナが体で味わっていく。それが知らず知らずのうちに、まあ飛び立とうとする思い、これが出てくるそうです。そして時至って母鳥はそのヒナのちょっと上から羽をバタバタバタバタと羽ばたかせまして、ヒナをけしかけるわけです。さあ立ちなさい、もういけるからって立たせたんです。そしてやっとの思いでヒナは飛び立っていくわけですね。そのことを思うときに、神様の大きな御業を思いました。酒どころでいるのは安らぎや信頼していくことと同時に、神の力を神の恵みの中で体験していくことなんですね。皆さん、我々は皆社会で出てるでしょ。人間関係に揉まれたり、いろいろな言葉に傷ついたり、いろいろするわけです。しかし酒どころの中で、神の愛と神の力の中で神の力をいただいていく。ちょっと一箇所聖書を読んで終わっておきたいと思いますが、新命記、さらに戻りますが、新命記の32章の11節を開けていただけますか。新命記の32章11節、第3版をお持ちの方は362ページですね。第2版をお持ちの方は330ページでしょうか。新命記の32章の11節、ワシが角のヒナを呼び覚まし、そのヒナの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。これは10節以降の言葉の、まあ、後半のこととして載っているわけですが、10節をもうお見せしますと、主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。わしがそのひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。神様は一人の人間、イスラエルの民、聖書読者を荒野で見つけたというんですね。あなたを見つけたというんですね。全能の神様によって見つけられたんですね。彼を見つけ、これを抱き、世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。そして、わしが巣のひなを呼び覚まし、ご自身の巣の中で、温かいその守りの中で、ひなが成長していく。そして、ある時、ひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、飛び立たせる時に、時には失敗することがあるわけですね。ひなが十分飛び、尽くしていけない。そんな時に、母鳥がスーッと下に来て、羽を広げて、ヒナが落ちるのを追うわけです。そして、これを受けて、乗せていくっていうんですね。そこまであなたを面倒見られるっていうんですね。あなたは一人で生きてるんじゃない。危機をあなたが一人で、たった一人で進んでいってるんじゃない。危機の時にも、翼が広げられているんですね。神の御業、ワシに例えて翼を広げてあなたを乗せていく、こういう神の御手の中であなたは生かされているんですね。酒どころを得るということはどんなに大切なことでありましょうか。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、人生の酒どころを得ることを、これは知恵者中の知恵者のあり方だと御言葉を通して教えられました。神様、もしこの中に人生の酒どころというものがまだ確立されておられない、ただこの世の人間的な酒どころと思われるものをただ求めていらっしゃる方がおられたら、どうかあなたご自身に
酒どころを得ることができますように、また酒どころの中で私どもがさまざまな思い煩いと心配の中に繰り返す人生ではなくて、あなたご自身を信頼し、どんな時にも主を信頼しようとお言葉にあるように、神ご自身の中にある平安、それを覚えることができますように、またあなたご自身の御心は私どもが主に信頼して歩んでいくことでありますけれども、同時に神が三翼を広げてそのひなが飛び立つところを落ちそうになるとき飛び立っていけないように、あるいは飛ぶ力を失っているときに舞い降りてしまっていく、そういう状態のときにあなたご自身が翼を広げてそれを支えて彼の地に導いてくださる、そのような温かいあなたの御手を見ました。神様はお一人お一人がどうぞそのような翼が広げられて、あなたが完全に落ちてしまうことから守られていく人生を歩んでいることをしっかり知って、あなたに信頼して歩んでいかれることができますように、これからお祈りをいたします。尊い御子イエス様の名を通してお祈りいたします。アメン。それでは神聖